おはようございます。今ね、中目黒のワルツっていうカセットテープ専門店に行ってきて、出てきてね、車に乗って話してます。さっき言って出てきたばかりなんですけど、いや、なかなかね、緊張感がある店でしたね。なので店内の撮影とかね、もう一切やめてくれってことだったので、相当緊張感がねある店だったんですけど、ちょっとね、中目黒のワルツに行って、結局買ったのがですね、バンドオンザラン、ポール・マッカートニーのと、あと、サニーデイサービスの新譜、サニービートを買ってきました。で、まずね、なんでね、カセットテープとなるとですね、なんか、そういう流行りが来るかもしれないっていうのと、あとね、僕がね、結構ね、音楽関係のなんか物を買うのが好きで、で、このね、半年ぐらいね、ちょっとね、ディスクユニオンで、CD 買いまくっていて、みたいなね、ちょっとね、そういうモードに入ってるんですよね。で、結局、Spotify で聴けるじゃんってことなんだけど、なんかね、物で持っていたいっていうのもあったり、あと物で持ってるともうちょっとね、感じ方が違うんじゃないかとか、で、CD と、Spotify ではそんなにね、同じデジタルだから違いがないんだけど、だけど、昔みたいにね、レコード、テープになると、またね、その感覚、聞く感覚が変わるんじゃないかとか、いろいろあってですね、で、レコードになると、ちょっとかさばるよね。なのでね、レコードプレイヤーはね、ちょっと置く場所がないのと、かさばるので、ちょっと手出してないんだけど、カセットテープはね、ちょっと行ってみようかなと思って気になりだしてね、中目黒来てしまいましたね。でね、中目黒のね、また変わったところにあって、僕の完全地元ですね。地元のところにあって、中目黒駅15分から20分ぐらい歩く場所なんだけど、中目黒駅降りて、目黒駅方面ですね。目黒駅方面にずっとまっすぐ行くと、僕のね、実家が徒歩4、5分のところにあって、その裏側ですよね。で、裏側には、あれですね、高級住宅街で、キムタクの家があるんだけど、キムタクの家を越えて、高級住宅街から高級徒歩15分ぐらいまでが高級住宅街で、それを越えるとね、またね、底辺地帯になるんですね。だから中目黒っていうのは駅地下が底辺なんです。駅地下底辺で、駅10分以上が高級住宅街になって、そこから高級住宅街一角があって、それを越えると、さらなる底辺っていうところで、その底辺のところにカセットテープ屋があってね、あそこ前ね、工場とかね、倉庫とか、そういう系の場所だったはずですよね。で、昔ね、団地があってね、すごい底辺の人いっぱい住んでたんだけど、ガラッと変わってね、その中目黒ワルツみたいなのが、もう超おしゃれですね、超おしゃれみたいな店が入っても、まあ遜色ないね、ほんと隠れ家的な場所でカセットテープを売っていて、で、入ってですね、もうシーンとしていて、で、客僕だけ、自分だけだったんだけど、やっぱね、店主の人が、ちょっとわかんないね。緊張感ね。ちょっとね、余計なこと話したら、ちょっと追い出されそうな雰囲気で、で、見ていったんですけど、見ていって、日本のものと、海外のロック、あとジャズ、ヒップホップ、ソウルって分かれていて、で、まずね、ちょっと分かる日本のやつを見ていったんだけど、日本のやつはね、昔のやつ、レベッカ、浜松、久保田利伸、渡辺美里、TM ネットワーク、あと大江千里などなどね、そういうね、段階ジュニア系の、80年代半ばの段階ジュニア系なものがあって、で、唯一、それはね、完全に過去のものなんだけど、唯一ね、動いて最近の のものはやっぱり山下達郎だけがやっぱり最近のねカセットとかレコードバイリを牽引してるから、山下達郎だけは本当にねもう現代のものみたいな感じで昔の作品が君臨していて、それで渡辺美里、レベッカ、浜松、 TM ネットワークみたいにね昔のね CBS ソニー、エピックソニー系のカセットがやっぱりありましたね。で、で金額ね全然安くないですね。最安値でも2000円ぐらい、中古でね、その辺も2000円ぐらいかかって、で、山下達郎の新譜になると4000円台ですね。高級品ですね。それで、海外のロックの方に行ったら、基本的にね、昔のやつだね。で、一通りあるんだけど、クラプトンとか、ザ・ポリスとか、U2 とか、ローリングストーンズのローリングストーンズのね、ミック・ジャガーのソロとか、キース・リチャーズのソロとか、スティングとか、マイケル・ジャクソンとか、そういう感じのがね、置いてあって、新品と、中古がね、中古が7割ぐらいで、新品が3割ぐらいで、で、ガンズ・アンド・ローゼスあたりを4500円ぐらいつけてますよね。超高級品だなと思って、こういうことなんだと思って、だからちょっとね試し買いみたいなのはできないから、結局もうね分かりきってるね名盤をねちょっと買うんだったら名盤買っていかなきゃなと思って、店主の超気難しい店主の人に恐る恐るね、ベルベットアンダーグラウンドないのか聞いたんだけど、ベルベットアンダーグラウンドはもう超貴重で、入荷してもね新品ではなくて超貴重でね、入ってきたら即売れでね、もうめちゃめちゃ高いって言ってました。1万円以上するようなものだって言っていて、だからベルベットアンダーグラウンドはねそういうものでなくて、それでもう名盤ですよね。そのぐらいの金額になったら買って帰るんだったらちょっと名盤系しかないなと思って、だから CD では持ってるんだけど、カセットでも聴きますよみたいな、 CD でも聴いて Spotify でも聴いてカセットでも聴くみたいなそういう聞き方しかないかなと思ったから、噂のねバンドオンザランをポール・マッカートニーのウルトラ名盤を買ってきて、でサニーデイサービスの新譜は、サニーデイサービスはですね、CD レコードカセットで売るから、山下達郎とサニーデイサービスのは売るから、しかもソカベさんはやっぱね、お客さんがね底辺の人が多いだろうから、結構ね新譜をね2200円で出していて、あこれこの値段だったらちょっとね倍だったら買わないけど、2200円だったらソカベさんのサニービートね新譜をね買っていこうと思って、でバンドオンザランとバンドオンザランとサニービートを買って、で本当はねベルベットアンダーグラウンドがあれば買っていこうと、まず真っ先に買っていこうと思ったんだけど、ベルベットアンダーグラウンドはもう めちゃめちゃ貴重品ってことでなくて、でボブディランはね結構あったけど、ボブディランはCD 揃いまくってるから、わざわざいいかな、やっぱバンドオンザランのがいいかなと思って、買ってきてカセットどうなんだろうね、まだ聞いてないし開けてないし聞いてないけど、カセットね行きました。でこれねカセットちょっとねさらにカセット手出そうとした理由話したけど、やっぱねもう一つねやっぱ初心に戻るってことですよね。だから僕がね80年代半ばの中学生ぐらいだった頃にですね、ソニーのウォークマンっていうのがあって、3万円ぐらいで、ね、届かないですよね。で僕なんかはねソニーのウォークマン買えないけど、僕がいた中学校みんな金持ちだったから、7割ぐらいねウォークマン親から買ってもらってたけど、俺はねもうちょっとねアイワとかそういうなんか無名のやつでなんとか聞いてるみたいな感じで、でカセットはですね母親がねパチンコで取ってきてくれたから、浜松とかね久保田利伸とか久保田利伸とかボーイとかそういうね正規版ねバンバンねパチンコでくれたからカセットがあったんだけど、やっぱねアイワとかで聞 いてましてね、それでやっぱりね、あの頃ちょっとね、Spotify で携帯とかじゃなくて、やっぱね、あの頃のね、初心に戻ってですね、もう一回なんかちょっとモチベーション上げていくというね、それでカセットね、ちょっとね、中学生以来行こうかなみたいな、ちょっとね、そんな感じでね、中目黒ワルツってところに行ってきましたってことです。カセットの話ね、まだすると思います。聞いた後もね、ちょっと話すかもしれないんだけど、今ね、超緊張感ある店出た後で、話しましたってことでした。中村でした。